ともパネラーが推進派が多いのであえて中立派としてコメントいたしますけれども、日本では中立派というと土地からも怒られる立場なんですけれども、ちょっと聞いていただければなと思います。まずこの幕張新都心ができたその経緯を考えるとですね、日本で最初にまだコンベンションという概念がなかった時代に、日本で最初の本格的なコンベンションである幕張メッセを作り、そしてホテルを作り、そして関連商業施設を整備してきたという意味で、日本にとってのこのマイス発祥の地がこの幕張新都心ですね。そのために作られた、そういうことを考えたときに、その日本で IR をやろうと言ったときに、首都圏でこの幕張新都心はどうだというふうになるのは、これはまず幕張新都心ができた経緯とその特徴を考えればですね、当然ながら選択肢に入ってくる、来なければならないものだというふうに思います。ですから私自身も直接シンガポールにも行って、この目で見てまいりましたし、また政府がどのような懸念をどれぐらいの時間とエネルギーをかけて整備してきたのかも十分に私は研究をしてきております。そういう中で、この幕張新都心が私自身就任してからマイスに力を入れて、グローバルマイス強化都市に国からも選定されるなど、この7年の間に相当幕張のマイス推進は進めてまいりましたので、その中で、どれぐらいの効果があるのか、また何を懸念すべきなのかということに基礎的な調査をしております。で、一方でそのやらなければいけない、いわゆるやる判断をするまでに少なくともしっかり整理をしなければならないことがたくさんあるというふうに思います。まずはもうこれは岩谷先生が一番ご承知の通り、この推進法案というよりもこれからできる実施法案が相当多くのものを整理をしなければいけないというふうに思います。刑法の問題だったりいろんなものがありますので、まずはしっかり国の動向を、何をこうどういうふうに整理をされていこうとするのかを考えていかなければいけませんし、何より対象者は誰なのかということを明確にした方がいいというふうに思います。それが多くがインバウンドで来られるような外国の方なのか、それとも国内の日本国民も対象にするのか、その時のハードルはどうするのか、いろいろな問題があって、その動向によってはですね、自治体に与えるデメリットの幅というのも変化してまいりますので、そこをしっかりと見極めた上でですね、千葉市がそれをやるメリットがあるのかどうなのか、そしてそれに対する市民の皆様が当然抱く懸念というのを一つ一つちゃんとロジカルに、そして現実的に対処ができるのか、そのあたりをしっかりとやった上での総合的な判断だと思いますが、いずれにしても幕張新都心ができた形状、当然ながら議論されるべき案件だというふうに私は思っています。